こんにちは。集まれ心理学の森28回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。今回の放送はね、12月20日からの放送なんですよね。もうすぐクリスマスというタイミングですね。皆さん、今年のクリスマスはどんな風に過ごされますか？私はね、この放送が配信され始めるあたりに東京ディズニーランドに行っている予定なんですよ。コロナの感染拡大なども心配なのでね、当日の状況を見てどうしようかなって、延期した方が良ければね、延期しようかななんて迷っていますけれどもね。ちなみに私がディズニーキャラクターの中で一番好きなのはね、何だと思いますか？クマのダッフィーちゃんなんですよね。皆さんね、お分かりですかね。よく私ダッフィーちゃんの写真をね、自分の SNS に上げていますのでね、見てくださった方もいるかもしれませんね。今回ね、ディズニーシーのチケットを取るかランドにするかね、結構迷ったんですけれどもね、まだ体験していない昨年公開された新しいアトラクションに興味があったので、ディズニーランドの方にしました。もしね、予定通りに行くことができましたら、数年ぶりのディズニーランドのお話もね、この番組で紹介できたらと思っています。皆さん楽しみにしてくださいね。それでは今回の放送もぜひ最後まで聞いてください。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。この番組では皆様からの、ね、メッセージを大募集しているんでね、今回も早速リスナーの方からいただいたメッセージを紹介させていただきます。まずは倉之助さんから私のブログのコメント欄にいただいたメッセージをご紹介いたします。おはようございます。今回もコメント読んでいただきありがとうございます。まどかさんに影響されてポケモリをまたしたくなり、ダウンロードしたら3年前のデータを引き継ぐことができました。進化してるわ、やり方忘れてるわ、でまるで浦島太郎状態です、というメッセージです。倉之助さん、いつもメッセージ送っていただいてありがとうございます。この番組ではね、いつも集まれ動物の森というゲームのお話を中心にしていますが、ポケモリというのはね、スマホで無料で遊べるアプリのゲーム、動物の森ポケットキャンプのことなんですよね。倉之助さんね、久しぶりに始めたということなんですけれども、私もね、もちろん遊んでいます。こちらもね、リリース日初日から毎日遊んでいるんですけれどもね、この動物の森ポケットキャンプもアップデートがね、結構頻繁に行われているんですよね。いろいろな機能やアイテムもね、どんどんと増えていってますよね。このゲームではね、キャンプ場やコテージにね、好きな動物を呼ぶことができるので、私はね、コテージにクマさんのキャラクターのね、動物を集合させてクマのコテージを作っています。時々ね、訪れるとね、もう可愛いクマさんたちに囲まれてとっても幸せな気分になれるんです。確かにね、そうですね、3年間遊んでなくてね、3年ぶりにね、もう一度始めるとね、浦島太郎状態になってしまうかもしれませんがね、倉之助さんもね、せっかく再会したということですので、ぜひね、マイペースに楽しんでみてください。そしてこのね、動物の森ポケットキャンプ遊んだ感想なんかもね、メッセージで送っていただけると嬉しいです。そして続きましてメッセージご紹介いたします。ラジオネームカスマさんからいただいたメッセージです。カスマさんからはね、メールでメッセージいただきました。まどかさん、こんにちは。いつも放送楽しみにしています。林先生に私の質問を聞いていただきありがとうございました。なんとかうまく対応できるように心がけたいと思います。今年ももう残りわずかですね。今年もあっという間だったような気がしますが、まどかさんは今年の目標は達成できましたか？ラジオネームカスマより、ということでね、カスマさん、メッセージありがとうございました。そうそう、1周年記念会とね、その次の回でね、この番組監修していただいております林真嗣先生にね、質問募集したところね、カスマさんからメッセージいただいてね、林先生にね、質問にね、答えていただいたんですよね。今回もメッセージありがとうございます。今回ね、カスマさんからのこのメッセージをもらって、そうだ、今年の目標って何だったかなとね、ちょっと思い返してみたんですが、 今年の年始はね、皆さん覚えてますかね。確か昨年の12月から、コロナの感染者がね、増えてきていてね、ちょうど1年前ですよね。まあ、800人とかね、どんどんなっていってね、あ、感染者増えて心配だなという時期だったんですよね。そして今年の年明け、緊急事態宣言が出ましたよね。確かそうですね、8日ぐらいから緊急事態になったんですかね、1月8日ぐらいから。まあね、新年はね、そういったタイミングだったのでね、今年私が立てた目標は確か、まあ、現状維持できたらなという感じのことだったと思うんですけれどもね、振り返って思い返してみるとね、現状維持は、なんとかできたかなと思っています。この番組もね、無事にね、続けていくことができまして、10月にはね、放送開始1周年を迎えることができました。1周年の放送ではね、いつも番組監修していただいている林先生にも、初めてゲスト出演していただきましてね、たくさんの方に聞いていただいたと思いますが、その他にもね、私コミュニティ FM 局で番組担当させていただいているんですが、その番組もね、継続して担当させていただいておりまして、昨年からね、始めました声優としての活動。何度かね、出演させていただいていた、ヤシログラムのチームコライフという作品にもね、引き続きいくつかの作品に出演させていただいたんですよね。ちょこちょこね、出るときこの番組でもお知らせしていますのでね、皆さんにもね、見ていただいているかなと思いますけれどもね、このチームコライフの他に新たに、困ったコマちゃんという作品にもね、参加させていただいたんですよね。これもコマちゃん役でね、出演したのでね、この番組でも紹介したので皆さんね、聞いていただいたかなと思いますけれどもね。こうやってね、振り返ってみると、まあ、マイペースにね、充実した活動ができた一年になったかなって自分では思っています。そしてね、次回の放送が新年1回目の放送になるんですよね。あ、そうだ、実はこの放送もね、12月の20日から配信を開始していますが、1月の2日まで、配信されていますのでね、もしかするとなんですけれどもね、年が明けてからこの番組、この放送ね、今回聞いてくださっている方もね、いるかもしれませんよね。次回ね、29回目の放送では、2022年の新年の目標なんかもね、ぜひこの番組でしっかりね、お話ししていきたいと思いますのでね。そうですね、皆さんの新年の抱負や目標などもね、ぜひメッセージとかでね、教えていただけると嬉しいです。そしてね、蔵之介さんのようにね、私のブログなど SNS のね、コメント欄にメッセージいただいた場合も、この番組で紹介させていただきますので、ぜひ送ってください。メッセージの宛先なんですけれども、メールアドレス、あつまれ@bifurinet.comです。atsumare@bifurinet.com です。こちらね、今年の夏に一度メールアドレス変わっていますので、前のアドレスをね、保存してくれていた方はね、新しくなっているの、ドットコムの方のアドレスですね。今、お知らせしたアドレスにメッセージ送ってください。ビフリネットのホームページから、私のツイッターやブログのリンクも貼ってありまして、この番組のね、更新情報などは、私の SNS でもお知らせしていますので、ぜひ私の SNS もフォローしてね、たくさんの方に見ていただけると、嬉しいです。コメントなどもね、どしどし投稿してくださいね。今この番組をお聞きのあなたからのメッセージお待ちしています。さてさて、今回もね、この番組では私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にも生かしていただけるような内容をお話ししてまいりたいと思います。集まれ動物の森というのはね、島の動物たちと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですが、もちろんね、動物の森をプレイしていない方にも、できるだけわかりやすくお話ししていきますよ。さて、この集まれ動物の森というゲームなんですけれどもね、今年11月の4日にバージョン 2.0 へのね、大型のアップデートが行われました。これね、かなり盛りだくさんの内容なんですよ。もうね、これらのね、無料アップデートで追加されたコンテンツによって、島の暮らしは本当に大きく変化したんですよね。 特に私が楽しみにしていたアップデートは、集まる動物の森ではまだ登場していなかったキャラクターたちの登場なんですよね。カッペイというね、カッパのね、キャラクターのボートツアーですとかね。あとは、ハトのマスターが経営する、喫茶ハトの巣がね、実装されるなんてね、楽しみにしていました。そしてね、他にもね、お部屋の収納のね、量がね、今までの倍以上の数に拡張されるなど、本当にたくさんのコンテンツが追加されて、島での暮らしがね、さらに充実したものになりました。お部屋のね、収納の数は今までの倍以上に拡張できるようになったので、もうね、アップデートされてすぐ一番最初にね、拡張工事をね、お願いしに行きました。もうね、拡張工事をする金額もね、高かったんですけれどもね、まあきっと高いだろうなと予想していたのでね、しっかりとね、お金を貯めておいて、すぐにね、工事を終わらせて、島に置きっぱなしにしていたアイテムなんかはね、どんどん収納しまっています。そしてね、新しい家具やアイテムももうね、どんどん追加されていてね、まあもうね、収納をね、圧迫していっていますので、また収納がいっぱいになってしまうのもね、時間の問題かなと思っていますけれどもね、新しくね、出た家具の中で特にお気に入りの家具は夢川シリーズという家具なんですよ。これね、本当に可愛らしいのでね、もう出てるとね、必ず買ってね、集めています。そしてね、天井からね、吊るせる家具なんかもね、登場してね、びっくりしましたね。そして新しい髪型もね、11種類追加されていてね、髪型のね、変化なんかも楽しんでいます。そしてね、近くにあるのパニエルさんというキャラクターの島で、お店もね、開設されたんですよね。今まで時々自分の島に訪れてくれた時にしか買えなかったものも、そこの島に行けばね、買い物できるようになったんですよ。7回目の放送で取り上げました、つねきちさんというね、偽物の美術品なんかも扱っているきつねさんのお店もね、できたのでね、もう相変わらずね、偽物か本物かをしっかりと調べて買い物するようにしています。そうそう、今回のアップデートでね、条例の制定もできるようになったんですよ。条例って何だろうって思うかもしれませんが、条例のね、効果なんかね、紹介すると、まずね、条例1、美しい島条例っていうのを設定できます。これはね、ゴミが出なくなったり、あと雑草が生えにくくなったりする条例なんだそうです。そしてね、朝活条例、これはね、なんとなくわかりますよね。住民のね、キャラクターみんなが早起きして、そして商店などの営業時間もね、ちょっと早まるという条例なんです。そしてもう一つ、朝活があったらね、これもありますよね、夜活条例。これ住民のみんながね、夜更かしするようになって、商店なんかのね、営業時間が、遅くなるということで、遅くまでお店開くようになったなるんですね。そしてもう一つが景気アップ条例、島の物価が上がる条例なんですね。そして商店でのね、アイテムの買取価格もね、上がるという、そう、ね、条例になっています。私ね、迷ったんですよ、どれにするか。景気アップ条例もいいですよね。ただ私の場合は、夜活条例にしました。仕事終わった後なんかにね、起動するとね、お気に入りのキャラクターもう寝ちゃっていたり、あとね、お店閉まってたりするのがね、ちょっと困っていたのでね、夜活条例にしましてね、今はね、お店が遅くまで営業するようにしていますのでね、大変助かっています。こんな感じでね、もう今となってはね、盛りだくさんのアップデートの内容をもう存分に楽しんでいるんですけれども、ただ残念なことに、今回のアップデートが最後のコンテンツ追加アップデートということもね、発表されていてね、定期的に行われていたアップデートがもうなくなるのが残念という気持ちが湧いてしまって、このね、アップデートのニュースを最初に聞いた時には、こんなに大型のアップデート盛りだくさんで楽しみとかね、嬉しいという気持ちがね、ちょっと薄れてしまいました。せっかくの楽しい話題だったのに、こうね、自分が残念と思う話題に引っ張られてしまったんですね。こういう時にね、残念な話題に引っ張られずに、素直にね、喜んだり楽しんだりするには、どういうふうに気持ちを切り替えたらいいのかなと思いましたので、今回お話しするテーマは気持ちの切り替え方です。今回ももちろん心理カウンセラーの林真嗣先生にね、いろいろと聞いてみましたので、続きは後半にお話ししたいと思います。後半も聞いてくださいね。